沼プラス。
6月放送分のワンヌマプラスのお時間です。ここからはコース FM 上田光平がご案内してまいります。今日も沼津市役所のお部屋を借りて収録した様子皆さんにお届けしてまいります。今回は今年から新たに設置されたウィズスポーツ課の2人の職員の皆さんお越しいただきました。私と少し間隔を置いて向かいにいらっしゃいます。順番に自己紹介からお願いします。
はい、こんにちは。オリンピック・パラリンピック推進係の杉山と申します。私は勤続年数4年目で、現在の仕事は昨年までのスポーツ交流推進課に引き続き2年目になります。
はい。そしてお隣です。
はい、こんにちは。市民スポーツ係の工藤と申します。私はこの4月からウィズスポーツ課に配属されました。よろしくお願いします。
はい。今日は男性の職員さんお二人にお話を伺ってまいります。さて、ウィズスポーツ課、今年から新たに設置されたと聞いていますけれども、どのようなお仕事をしているのか、まず工藤さんから教えてください。
はい、ウィズスポーツ課はスポーツを活用したまちづくりを力強く推進するため、これまで主に市内のスポーツに携わる人を支えることに特化していたスポーツ振興課と、スポーツによって外から人を呼び込むことに特化していたスポーツ交流推進課が統合し、産業振興部内に設置されました。
現在は東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた業務や、フェンシングのまちづくりを進めるオリンピック・パラリンピック推進係、サイクリストフレンドリーエリアとして地域資源と自転車を活用した業務や、J3 アスルクラロ沼津のホームタウンとしてクラブ活動の支援を行うスポーツ交流係、各種スポーツ大会の運営や、市内各校区にいるスポーツ推進委員と共同してスポーツの振興を図る市民スポーツ係、市内の社会体育施設の管理運営や体力づくり教室などを開催する管理指導係の4つの係で業務を行っています。
はい、今順番にご案内いただきましたけれども、杉山さんはオリンピック・パラリンピック推進係でお仕事をされているということですね。どのようなお仕事をしていらっしゃるのか教えてください。
はい、私は主にフェンシングの街づくりに関する事業を担当しています。フェンシングの街沼津というブランド形成に向けて、市や民間事業者、関係団体等で構成されるフェンシングの街沼津推進協議会の事務局として、事業の企画や運営を協議会員とともに行っています。
はい、フェンシングという、ね、名前が出てきました。改めてこのフェンシングがどういったスポーツか簡単にご紹介いただけますか。
はい、フェンシングの基本的なルールは、剣を使用して相手の有効面を突くと得点になるというものです。一言でフェンシングといっても、実はフェンシングにはフルーレ、エペ、サーブルという3種目に分かれています。
ねえ、この3種目というお話がありましたが、これは種目によって違いというのはあるんでしょうか。
はい、それぞれの種目ごとに得点となる有効面や剣の種類、使用する防具に至るまで様々な違いがあります。
はい、
一番大きく違うのが有効面です。フルーレでは胴体、エペでは全身、サーブルでは上半身となっています。フルーレとサーブルは有効面を覆うメタルジャケットという防具を使用します。剣で相手の有効面を突くと通電する仕組みになっていて、審判機という判定装置についた人の方にランプがつくような仕組みになっています。そのため、例えば上半身が有効面となるサーブルで足をついてもランプは光ることがなく得点にはなりません。
なるほどね。フェンシング、名前は聞いたことあるけど、こういうスポーツなんだ。改めてね、したという方もいらっしゃるかもしれませんが、そのフェンシングの街づくり、これについて、どういった取り組みなのか、改めて杉山さん教えてください。
はい。フェンシングの地方拠点都市、フェンシングの街沼津という新たなブランドを形成して、フェンシングの普及啓発、シンボルフェンサーの育成、環境整備等を行うとともに、フェンシングの大会や合宿誘致等を通じて、 観光交流人口を拡大し、市内の交通、宿泊、飲食などの産業振興や地域活性化を目的とした取り組みです。
はい。ではそのフェンシングの町沼津を目指すきっかけはどのようなところにあるんでしょうか。
はい。スポーツを通じた町づくりを目指す沼津市と、東京一極集中の育成システムから脱却して地方拠点を設けたいと考えていた日本フェンシング協会の方向性が重なり、平成31年2月にフェンシングを通じた町づくりを推進するための包括連携協定を日本フェンシング協会と全国で初めて締結したことを契機として、フェンシングの町沼津を本格的に目指すこととなりました。
全国で初っていうのはこれすごいことですよね。で、沼津市はフェンシングに対する土壌があったんでしょうか。
はい。実は沼津では昭和32年の静岡国体で沼津西高校がフェンシングの競技会場になったことをきっかけにフェンシング熱が高まり、沼津西高校、沼津市立高校、沼津東高校、現在の飛龍高校にフェンシング部が創設され、各高校ともに全国大会へ出場して好成績を収めるなど活躍し、フェンシングの歴史が古くから続いています。現在でも沼津西高校、沼津東高校ではフェンシング部が活動を続け、沼津西高校からはエペ種目でオリンピック出場を目指す鈴木穂波選手を輩出していて、県内で最もフェンシングが盛んに行われている地域となっています。
今高校をご紹介いただきましたけども、沼津西から始まって沼津市立高校でしょ、それから東高校、沼津学園、今の飛龍高校ですね。こういったところにフェンシング部が創設されていて、かなりの歴史があるということがよくわかりました。で、なぜ数あるスポーツの中からフェンシングというスポーツを取り上げているんでしょうか。
はい。先ほど言った通り、取り組みを進めるきっかけがあったことですとか、歴史が根付いていることに加えて、フェンシングは日本フェンシング協会会長の太田裕樹会長のもと、大会のエンターテイメント化など次々に改革を推進していて、急速に注目を集めていることや、国内の競技人口が少ないがゆえにトップ選手を輩出する可能性が高いこと、大規模大会や合宿の誘致が他のメジャースポーツに比べて比較的容易で交流人口の拡大につなげやすい、あるいは取り組みを成功させやすいということが一番の理由になります。トップ選手を輩出することで、その選手を求心力として優秀な人材や合宿などの呼び込みをしやすくなる点や、フェンシングは欧米でかなり人口の多いスポーツになるため、インバウンド需要の拡大にも期待ができます。
で、現在ではどのような取り組みをしていらっしゃるんでしょうか。
はい。フェンシングの取り組みでは、民間事業者の持つノウハウや柔軟なアイデアをふんだんに活かすため、昨年6月にフェンシングの取り組みを推進するための官民連携の協議会であるフェンシングの町沼津推進協議会を立ち上げ、その協議会を中心として取り組みを行っています。昨年はフェンシングの取り組み PR 動画を作成したほか、国内唯一の日本フェンシング協会公演の全国大会であるプラウド沼津カップフェンシング選手権2020小学生大会を開催したり、代表チームの合宿を複数回受け入れるなどの取り組みを行ってきました。特に合宿では来てくれる日本代表選手の SNS 投稿によって、より多くの方にフェンシングの街沼津というキーワードを売り込むことができました。今年からは F3 ベースというフェンシング交流拠点施設もオープンし、さらに多くの人にフェンシングを体験してもらったり、合宿や大会で訪れてもらいたいと思っています。
今お名前が出ましたね。 F3 ベース、これはどのような施設なんでしょうか。
はい。 F3 ベースはフェンシングの練習や合宿にも対応できる施設となっていて、先ほど申し上げたフェンシングの町沼津推進協議会が運営を行っています。
この施設はどちらにあるんでしょう。
はい。こちらは、沼津駅北口のビビ沼津という商業施設の3階にあります。駅地下で町の中心部という好立地を生かして、フェンシングの活動拠点としてではなくだけではなく、市民の健康増進につながるような活動にもどなたでも使っていただけます。
で、先ほどから気になっているんですが、この F3 ベースという名前ですね、いろんな意味が込められていると思うんですが、 F3 っていうと まあ、建物の3階にあるからっていうことなんでしょうかね。
そうなんです。まさにその通り、3階にあるから F3 っていうことではないです。
ないんですね、はい、それはね。かと思ったんですけどね、はい、ね違うんですね。
はい。はい、こちらは、フルーレ、エペ、サーブルという3種目あるフェンシング競技の特徴と、F を頭文字とした様々な単語。例えば、フェンシング、フレンドシップ、フィットネス、フリー、ファンなど、いくつも掛け合わせて、フェンシングだけでなく、利用者一人一人に応じた価値を感じてもらえるような、無限の可能性を持った施設になるように、F3 ベースと命名されました。
なるほどね。単純ではないです。いろんな意味が込められてるというわけなんですけれども、まあ、こうやって名前の由来を聞くとね、なんとなくこう愛着も湧いてくるかと思います。私も機会があればぜひ利用してみたいと思います。ここまで、杉山さんにお話伺ってまいりました。さあ、今度はバトンタッチです。お隣の工藤さんにお話伺っていきますが、工藤さんは市民スポーツ係ということですね。こちらではどのようなお仕事をされていらっしゃるんでしょうか。
はい、私は町別ソフトボール大会や町別バレー大会といった、市内の、大会の運営や健康スポーツ祭というイベントの企画など市民の皆様が気軽にスポーツを楽しめるきっかけ作りなどに取り組んでおります。
はい、
上田さんは何かスポーツをされていますか？
うん、ドキって感じなんですけど。長いことね、水泳もやってましたし、あとは部活でバレーボールなんかやってたんですけど、やってたんですね。ですからね、最近はあんまりやってないもんですから、まあ歩くぐらいですかね。
でも歩く、まあ、いわゆるウォーキングですね。
そうですね。
それも立派なスポーツです。
優しいですね。
私はですね、はい、そんな市民の皆様一人一人がですね、うん、体を動かすこと、まあ、すなわちスポーツを楽しむ、まあ、一人一スポーツと言いましょうか。うん、それが、ウィズスポーツ課が目指す形の一つということで、日々、はい、活動しております。
なるほどね。まあ、気軽にスポーツっていうのは本当に大事なことだと思うんですが、そういったものを楽しむきっかけ作り、例えばどんなことやってるんでしょう。
はい、例えばですね、毎年10月に、沼津健康スポーツ祭というイベントをやっています。はい、こちらはですね、カローリングやスラックラインといったニュースポーツと呼ばれるスポーツの体験や、体力測定など、皆様が楽しく体を動かせるイベントになっています。
カローリングとかスラックラインとか、なんかこう聞いたことあるようなないようなというね、そんなニュースポーツですかこれ。
はい、そうです
ね。どういったものなんでしょう。
はい、カローリングはですね、東京オリンピック、冬のオリンピックで人気種目になったカーリングのような、競技です。
はい、
はい、それからスラックラインはですね、うん、綱渡りをイメージしていただければ良いでしょうか。
ほうほうほう。
まあ、言葉で言うよりもですね、ぜひ秋の健康スポーツ祭にご来場いただいて体験していただければと思います。
なるほどね。はい、でもこれ面白そうですのでね、うん、ぜひ参加していただければと思っております。
はい、お待ちしております。
はい、はい、でその健康スポーツ祭などをきっかけに仲間で集まって体を動かしたいと思っても教えてくれる先生がいないなんていうこともねあるかと思いますが、そういった時はどうすればいいんでしょうか。
はい、そんな時はスポーツ指導者バンクをご活用ください。
はい、
この制度はですね、ウィズスポーツ課で運動やスポーツに関するさまざまな資格を持った指導者をスポーツ指導者バンクとして登録しておりまして、うん、先ほどですね、おっしゃった教えてくれる先生がいないって時にはですね、うんうんうん、その皆様のニーズに合った指導者を紹介させていただくというような制度になっております。
まあこういうふうに紹介してくださるというわけですが、これは紹介していただける先生はお一人だけなんでしょうか。
いえ、先生の謝礼はですね、自己負担と なりますが、うん、何回でも紹介できます。その中でですね、皆様に合った先生をぜひ見つけていただければと思います。
ね、何回も紹介していただけるということですから、ありがたい情報でした。その他に何かこれ面白いなという情報があればぜひお願いします。
はい、直近ではですね、うん、子どもたちが第一線で活躍するトップアスリートから直接指導を受けたりプレーを間近で見たりすることで、競技人口の拡大や技術の向上を図るトップアスリート教室というものを毎年開催しています。今年はですね、その第一弾として7月10日の土曜日に東レアローズとバレーをしようと題し、小学校高学年を対象にバレーボール教室を開催します。
ね、V リーグの東レアローズ有名ですけれども、 日本代表選手も在籍してるんですよね。
はい、そうですね、その東レアローズと沼津市は、今月パートナーシップ協定を締結する予定です。
はい、
でその協定締結後の第1弾のイベントとして東レアローズ男子バレーボール部を講師に招き、未来のバレーボーラーのための教室を開催します。
これね、私もバレーボールやってましたからよくわかるんですけど、子供たちにとってはこれは夢のような教室ですね。
はい、経験者はもちろんですね、バレーボールに一度も触ったことがないという未経験者も大歓迎です。男子バレーボール部ですが、性別も問いません。また会場も東レアローズが普段練習に使っている東レ三島工場体育館、こちらを使用させていただきます。
はい、これ実際に V リーグの選手が使っている体育館ですからすごいことですね。
はい、見るだけでも貴重な機会になりますけども、ね、はい、そこでプレーができるということになりますので、ね、ぜひ多くの小学生の皆様の参加をお待ちしております。
はい、では具体的な申し込みの方法を教えてください。
はい、6月15日火曜日から、市のホームページに掲載する電子申請で申し込みを受け付けします。市内小学校4、5、6年生全員に配布するチラシにも QR コードを掲載しますので、そちらもご確認ください。
はい、ホームページをぜひね、皆さんチェックしていただければと思います。6月の15日火曜日から市のホームページに掲載する電子申請で申し込み受付ということです。
はい、
さあそろそろお時間となりますけれども、最後に一言ずついただきましょう。まずは杉山さんからお願いします。
はい、1点お知らせになるんですが、今年もフェンシングの町沼津に向けた取り組みをどんどん行っていきます。市ホームページのピックアップコンテンツ、フェンシングの町沼津や、Facebook、プラウド沼津×フェンシングというページで情報発信を行っていきますので、ご覧になってください。
そして工藤さん。
はい、市民の皆様が気軽にスポーツに楽しめる環境づくりに、これからも一生懸命取り組んでいきます。
はい。ということで、ウィズスポーツ課ということでね、今年新たに設けられた、新設された、部署の職員の方、お二人にお話を伺ってまいりましたけれども、お仕事としてもね、お二人まだまだ慣れない部分あるかもしれませんけれど、ぜひ、町のために、市のために頑張っていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。